こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。文庫寄生生物の果てしなき進化は、フィンランドの生態学者で進化生物学者のトゥーマス・アイベロによる、感染症と寄生の成り立ちを進化の視点からたどるかがクノンフィクションである。ここでの寄生生物は、サナダムシなどの寄生虫に限らず、ウイルスや細菌、腸内細菌のような微生物まで含む広い概念として扱われる本書の目的は、寄生という生き方がどのように生まれ、宿主との相互作用の中でどんな多様な戦略へ分岐してきたのかを、専門分野の垣根を越えて見通しよく解説することにある。さらに人類史の転換点、特に農業や都市化が感染症の広がりや定着に与えた影響にも目を向ける。一般読者に元読語り口で寄生と共生、病気と進化を同じ知恵で考え直す入り口を提供する一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、寄生を講義に捉え、感染症を進化の現象として読む。本書の出発点は、寄生を特定の虫だけの話としてではなく、他の生物の資源を利用して増える存在一般として再定義するところにある。サナダムシのような寄生虫からウイルスや細菌、さらには人の体内で生きる微生物まで同じ枠組みに置くことで、感染症を単なる外敵の侵入ではなく、生態系と進化の帰結として理解しやすくする、読者が得る大きな視点は、病原体の性質と宿主の防御は固定的ではなく相互作用の中で変わり続けるということだ。感染するかどうか、症状が出るかどうかも、宿主側の免疫状態や環境条件、病原体の戦略など複数の要因に左右される。その結果、寄生は一方的な作詞だけでは説明できず、宿主側にとって該当利益が複雑に入り混じる場合もあり得る。こうした広い手意義と進化的視点が、ウイルス学、細菌学、寄生虫学を横断して議論をつなぐ基盤になっている。次に、宿主の体は単独ではなく生態系として働く。本書は、人間の体内外を一つの生態系として見る発想を通じて、寄生生物と宿主の関係を立体的に描く。宿主の免疫は万能の盾ではなく、寄生生物の侵入を抑える力と同時に、過剰な反応が別の不利益を生むこともある。つまり、宿主の健康状態は単に寄生生物がいるかいないかの二択ではなく、どのような微生物や寄生体がどの程度、どの場所に存在し、免疫とどう折り合っているかというバランスの問題として現れる。広義な寄生生物には、腸内細菌のように宿主と長期にわたり共存するものも含まれるため、寄生と共生は明確に分かれるというより連続的な関係だと理解できる。さらに、感染には宿主だけでなく、寄生生物の電波経路や周囲の環境が関わる。個体の体の中で起きていることを集団や環境のレベルと接続して考える視点が、感染症をなぜ完全に消し去れないのかという問いにもつながっていく。さらに、終わりなき競争としての共進化と感染成立の条件、寄生生物と宿主の関係は固定された勝敗ではなく、互いの変化が互いを促す共進化として描かれる。宿主は防御を発達させ、寄生生物はそれを回避したり利用したりする戦略を磨く。この相互作用は永遠に続く競争として理解できる一方で、常に強毒化へ向かうわけではない点が重要になる。寄生生物にとっては増殖と電波が要であり、宿主をすぐに倒しすぎることが必ずしも得策ではない。感染が成立するには、寄生生物の能力だけでなく、宿主側の感受性、接触機会、環境条件が揃う必要があるため、感染は2者の関係にとどまらず状況依存の現象となる。こうした枠組みは、特定の病原体を善悪で裁くのではなく、なぜそのような性質が進化的に現れたのかを問う姿勢を支える。読者は感染症の流行や定着を偶然や恐怖だけでなく、進化の圧力と生態学的条件が織りなす結果として整理できるようになる。そして、どこから感染症は来るのか、動物から人へ、環境から人へ、本書は感染症の起源を寄生生物が別の宿主へ移る過程として捉える。人に固有に見える感染症も、長い時間軸では他の動物や環境と結びつき、宿主の切り替えや拡大を経て成立してきた可能性がある。こうした視点は、感染症を外部から突然現れる異物としてではなく、もともと存在していた寄生生物が条件の変化に応じて新しい生態的地位を得る現象として理解する助けになる。さらに、感染症を媒介する存在の重要性も強調される。例えば、クマネズミのように人の生活圏と近い動物は、人と寄生生物をつなぐ接点になりうる。人間社会が作る住環境や移動、 物資の流通が寄生生物にとっての移動手段や生息場所になってしまうこともある。読者は感染症の来歴をたどることで流行の背景にある生態学的な連鎖、そして予防を考える際に単一の原因探しに陥らない視座を得られる。最後に、農業と都市化が寄生生物の拡大を後押しした人類史との接続は本書の大きな特徴であり、とりわけの右行の発展が感染症の風景を変えたという観点が示される。定住化や人口密度の上昇、家畜の飼育、食料の貯蔵といった変化は人と寄生生物の接触頻度を増やし、伝播が継続しやすい条件を整える。狩猟採集のような小規模集団と比べ、感染が途切れにくい社会構造が生まれることで、寄生生物はより安定して人間集団内に定着しうる。また都市化は衛生環境、廃棄物、住居の密集などを通じて別種の機会を作り、ネズミなど人に近い動物との関係も密になる。こうした歴史的変化は人間が寄生生物の拡大に影響を与えてきたという事実を浮かび上がらせると同時に、感染症対策が医学だけでは完結しないことも示す。暮らしの形、動物との距離、環境管理といった領域まで含めて考える必要があるという示唆が、進化と歴史を往復する語りの中で得られる。結論として、本書は寄生虫の不思議な形態や個別種の詳細な生態を集中的に知りたい読者よりも、感染症を進化と生態系の文脈で理解したい読者に向いている。ウイルスや細菌も含めた抗議の寄生生物を扱うため、感染症のニュースを断片的に追うだけでは見えにくい。なぜ病原体が存在し続けるのか、なぜ人間はこれほど多くの感染症と共存してきたのかという根本問題に立ち返れる。実用面では、対策を単一の悪者探しにせず、宿主、環境、伝播の条件をセットで考える姿勢が身につく。知的な面では、寄生と共生、害と利益が連続的であること。そして宿主と寄生生物が相互に形作られてきたことが理解の軸になる。同種の感染症、読み物と比べて際立つのは、進化生物学の枠組みを中心に据えつつ、人類史や媒介動物などの要素を横断してまとめ上げ、寄生という現象を壮大な時間軸と生活の具体へ同時に接続している点だ。結果として、怖さだけでなく自然史としての感染症を考える視界が欠ける。ご支援いただける場合は、トーマス・アイベロ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。